12泉佐野昔と今第335回池田屋久吉とその生涯丸一池田屋久吉の経歴10月14日土曜より歴史館泉佐野の秋季企画展泉佐野の建築家池田屋久吉とその生涯が開催されます。それに伴い今回から数回に分けて企画展に関連する情報について紹介していきます。第1回目となる今回は、池田屋久吉の経歴について紹介します。明治30年1897年4月に大阪府泉南郡佐野町に誕生し、同44年には佐野尋常高等小学校、現泉佐野市立第一小学校を卒業します。実家はタオルの製造や販売を営んでいましたが、家業を継ぐことはなく建築家を志し、大正2年1913年に私立大阪工業学校本科建築科現大阪市立宮古島工業高校に入学し中等建築教育を受けました。卒業後はいくつかの会社に就職し大正9年12月からは大阪府警察部に勤め大正11年には大阪府建築監督官補に任命されました。そこでは都市計画法や市街地建築物法に基づき建築物の確認申請審査や建築監督官補佐の仕事を行っていたそうです。府庁在職中から高建築の研究や調査を行っており、特に大正15年に行われた法隆寺五重塔の調査では、五重塔新柱下に存在する空洞の調査結果により、法隆寺の再建・非再建論に一石を投じました。府庁退職後、同年9月に、池田屋建築事務所を設立し、住宅や工場だけでなく、学校や役場などの公共施設から、社寺建築まで多種多様な建築物の設計業務を行い、それと同時に建築家だけにとどまらず、文化財の研究調査を行っていました。昭和4年1929年には、大阪府史跡名勝天然記念物調査委員につき、枚方市の百済寺の発掘調査をはじめ、岸和田市の久米田池、泉佐野市の佐野王子や犬鳴山など多くの文化財指定に携わりました。また、太平洋戦争の際には、大阪府内にある盆床を金属回収令の対象から外すべく、1200口余りの盆床を調査し、泉佐野市の明成寺をはじめとした82口の盆床が残されることとなりました。建築においても歴史研究においても多大な功績を残した池田屋久吉は満58歳で惜しまれながらこの世を去ります。建築家だけでなく郷土史家考古学者としての一面を持ち合わせていた池田屋久吉について当館が所蔵する池田屋資料から彼の生涯をたどります。次回は池田屋久吉が手掛けた岸和田城について紹介します。レイクアルスタープラザ川崎歴史館泉佐野の電話 469-7140、ファックス 469-7141、休館月曜、毎月最終木曜、いずれも祝日の場合は開館し、その翌日が休館、開館時間9時から午後5時、入館は午後4時半まで、無料。日本遺産、葛城修験文化をめぐる、丸3、ひねの庄扇の農村景観、日本遺産に追加認定された葛城修験里人とともに守り伝える修験道始まりの地のストーリーを構成する泉佐野市の文化財等を紹介します。問い合わせ文化財保護課。犬鳴山七宝隆寺を含む扇地区は葛城修験の影響を最も受けた地域です。泉葛城山脈にあります犬鳴山は泉佐野の水の源流にあたり、戦国時代には七宝隆寺の行者が山麓の村々の雨乞い等の儀式を通じて有力貴族九条家の荘園ひねの庄の支配下に組み込む役割を担っていたものと考えられています。平成25年に大阪府初の重要文化的景観ひねの庄扇の農村景観に選定されていますが、犬鳴溝を含む7つの水路をはじめ農空間における水利システムが当時から変わらず現代まで継承される扇地区では、毎年10月には休耕田を活用した ひねの庄扇の里コスモス園を開園しています。葛城修験の里、景観の豊かな自然風景をぜひ体験してみませんか。